벚꽃, 매화, 몬룡, 개나리, 진달래, 철쭉. 검찰만큼 이 꽃인심이 후한 계절이 참 보기 드문 것 같습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長 고토무토 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 준짠です.
하이. 사쿠라, 우메, 목구렌, 렌교, 진달래, 투투지. 春の季節ほどこの花の情けが厚い季節は本当に珍しいようですというふうに言いました。
チンダルレってそのままチンダルレですか、
うん、朝鮮ツツジとか言うけどね、はい、今日のねオープニングは囲碁館中コーナーで、昨年8月日本で公開されて3月から韓国でも上映している日本映画、まあ、今もね実はチョンドのインディスペースという映画館で上映中なんですけれども、家族の国ですね、うん、在日コリアン2世であるヤン・ヨンヒ監督が自身の実体験をもとにして撮った作品で、北朝鮮のいわゆる帰国事業によって北に行ってしまって帰れなくなった兄たちに対する思いを描いた作品だということですね。まあちょっとあらすじを言いますと、これ、あゆみちゃん見たんでしょ？
見ましたよ、はい、編集長に勧められて、はい、
在日コリアンの孫ホ、これはね井浦新さん扮するは、朝鮮総連の重役を務める父の勧めによってわずか15歳で北朝鮮の帰国事業に従って、当時理想郷と称えられていた北に渡り、現地で結婚して子供も生まれると。しかしそれっきり家族の元に帰ることができず、25年の月日が過ぎますが、脳に悪性の腫瘍を患ったということで、その治療の目的でわずか3ヶ月の期間限定で日本帰国が許されます。妹のリエ、これは安藤さくらさん扮する妹のリエと両親、それから親戚たちは大喜びして孫鳳を温かく迎えますが、しかし孫鳳には常に北朝鮮からついてきた監視がつきまとい、その行動は制限されています。しかも検査の結果、治療には半年以上の入院が必要であるということで、日本の病院からは手術を拒否されてしまいます。家は何とか兄を治療させようと知り合いに連絡しながら手を尽くしますが、その矢先、今度は北朝鮮の本国から突然の帰国命令が下るのでした。ということで、これは全部監督の実体験に基づいている実話なんですよね。非常にショッキングな、私自身韓国で見たからさらにそうなのか、頭を殴られるような衝撃を受けた作品でしたね。あみちゃんどうでした？
私には全く理解できませんでしたね。はって感じでした、
はい、実際のところ在日のコリアンというのは 99% が日本に近い韓国の方の出身者なんですよ。それなのになんでたくさんの人が北朝鮮の国籍を持つようになるかというと、当時ね韓国よりも北朝鮮の方が発達してたし、共産主義の理想というものを日本の左翼のマスコミとかも称えて、北朝鮮が地上の楽園みたいに宣伝されてたんですよ。それで1959年から20年以上にわたって続いた帰国事業では、9万3340人の人々が北朝鮮に渡って戻れなくなるわけですね。まあかなり胸痛いシーンが多かったけれども、何より私自身心に残ったのは、孫ホが本心を隠しながら、でもその抑えきれない本心の叫びっていうのがあるから、非常に一挙手一投足が不自然じゃないの。それが何かというと、散歩の途中に旅行カバン屋さんに関心を示すわけだよね。でそこに入ってスーツケースをこう物色しながら、一番大きくて頑丈そうで車がよく回るようなのを選んで買うのかと思いきや、妹に対して何て言うかというと、お前はそういうカバンを持って自由にいろんな国に行くんだっていうふうに言うわけですよね、うん、ある意味ちょっと冗談のような言葉の中にものすごい本心の叫びが入っているわけですよ。そしてまあ結果的に何日か経ってないのに、翌日にはもう戻れっていう連絡を受けるや否や、周りの人たちもう納得できない。妹なんかその監視員に対して、あんたもあんたの国も大嫌いよとかって言うんだよね。うん、それなのに、孫悟自身はこういうことは本当にあるんだ。考えると気が狂うから思考を停止するんだみたいに笑って言ってましたよね。うん、まあ、そういう中でお母さんだけは明確な意思を持って動いて、息子の家族のために小銭を貯めていた貯金箱を一気に割って、孫悟の監視役の北朝鮮のその役人に対してスーツを一式買うんですよ、うん、
ヤンドンム、
そう、息もできないのヤン・イクチュン監督ね、うん、まさにこの息子を愛するがゆえに 息子じゃなくて監視役の上の人に対して買ってあげる、その母の何とも言えない切実な思いですよね。
悲しかったですね、あの貯金箱を割って泣く時が。そうそう、ね、
まあということで、監督はタイトルである家族の国っていうのはどこかの国ではなくて、家族が本当の意味で一緒になれる理想的な場所のことだっていうふうに語ってるんですけど、まあ、もちろんそれはその通りなんだけども、私自身が感じたのは日本においては普通の家族なんだよ、その北との関係さえなければ。近所に住んでいるような普通の家族でありながら、我々も関心を持たないでいいんだろうか、我々の家族の国でもあるんじゃないか、みたいなことを私は感じたわけですけどね。
ああいう映画って作って大丈夫なんですか、うん、北の反応ってどうなんですか。
あの実はですね、うん、これは大きな賞もいっぱい取る映画になったわけですよ。だからそれで結局有名になったがゆえに、北が簡単に北に住んでる家族に手を出せなくしようと考えてるんだっていうのが監督の言葉なんですね。
うん、
本当にね、昨年のたくさんの賞を取ってるんですね。つい最近でも日本映画批評家大賞の主演女優賞をこの安藤サクラさんが取ってるんですよ。まあ、だからこういう風にして注目をどんどん浴びてるから、北もね、迂闊に手を出せないっていう。
でも面白くはないわけですよね。
そうでしょう、もちろん。だから監督は北朝鮮に入国禁止になってますよね。はい、ということでこれが実話であるということ、そして我々の隣人に普通に起こっていたことであるということ自体が深刻にさせるものがありますけれども、まあ、いずれにしても私たちが韓国を理解し、また北朝鮮を理解していくということが必要なんじゃないかと思って今日は紹介してみました。はい、それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
ソウルには看板があまりに多くかかってて落ち着かないよ。
ソウルへの看板들이너무많이걸려있어서정신이없어。
はい。なんでそんなこと言うの？
왜그런소리를？
うん。言うの？
へ。
へじゃなくて？
わかります。
はに？
はに。
うん。情報を素晴らしく多く知らせてくれるじゃない？
정보굉장히
多く
많이알려주잖아。
はい、ということですね。はい、じゃあディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はつんちゃんがちょっと頼られる話ですね。主人のおばさんとの会話です。それじゃあ聞いてみましょう。つぐみや、우리조카이러좀가르쳐줄래？
걔가몇살인데요？
다섯살이야。
오，제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、どうですか？
おばさんの直感に日本語を教えて。
うん、直感って何？
おいっ子。
うん、おいっ子だけなの？
めいっ子も。
そうだね、おいめいだね。韓国ではこう下に向かうと男女関係なくなるんだよね。トンセンとか言って弟妹関係ないし、直感と言ってもおいめい関係ないんだよね。はい、そして？
この子が何歳ですか？
うん、はいはい。
5歳。
はい。
私が思うに幼い気がします。
うん。なんで？何に？
ああ、外国語勉強するの。
はい、ということですね。その通りです。ちゃんと聞き取ってるね。それじゃあ、韓国語で答えるためにもう一回聞いてみましょう。つぐみや、우리조카이러좀가르쳐줄래？
걔가몇살인데요？
다섯살이야。
오，제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、どうですか？
つぐみや、うん、우리조카이러로좀가르쳐줄래。
이러の後なんて言ったの？
ろ。
いろろ。いろろだと何？
日本語で。
日本語でちょっと教えてくれる？なるほどね。そして？
걔가몇살이에요？
うん。
다섯살이야。
うん。
오제가생각외국어어린것같아요。
うん。외국어の後は日本語だと何だ？
習う。
うん。韓国語は？
배우다。
そうだね。はい。微妙な表現ですね。じゃあ埋めるために생각の後出てこなかったのと배우다の後の部分が同じ表現があるわけなんですけど、それを確認するためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。つぐみや、우리조카이러좀가르쳐줄래？
걔가몇살인데요？
다섯살이야。
오， 제가 생각하기에 외국어 배우기에는 너무 어린 것 같아요.
はい、じゃあ最初から。
つぐみや, 우리 조카 이로 좀 가르쳐 줄래? 걔가 몇 살인데요? 5살이야. 오, 제가 생각하기에 외국어 배우기에는 어린 것 같아요.
とてもっていう意味の言葉が入ってたんだけど、おりんご買ったよの前に。
飲む。
飲むじゃなくて、
飲む。
おりんご買ったよ。はい、そうですね。それじゃあ私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。つぐみ、うちのおいっ子に日本語ちょっと教えてくれる?
つぐみや、うりちょか、いろちょんがるちょじゅるれ?
つぐみや、うりちょか、いろちょんがるちょじゅるれ?
その子、何歳ですか?
걔가몇살인데요?
걔가몇살인데요?
5살이요?
다섯살이야?
다섯살이야?
私が思うには外国語を習うには幼すぎるみたいです。
おー、제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
おー、제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、ということですね。幼すぎるというふうに訳しましたけどね。飲むおりだってね。過ぎて幼いってことになりますよね。はい、それじゃあ、あみちゃん、タムもじょ。
単語と表現ですね。
はい。
そっか。
おい、めいですね。男女の区別なく、両方合わせて言う言葉です。
色。
日本語ですね。日語という直訳になりますけど、これで日本語の意味になります。イルボノという言い方もありますけどね。あとは、イルボンマリという言い方もありますよね。
カルチだ。
はい。教えるです。韓国人の中にもカルキダみたいに間違って覚えてる人がいるんですけど、それはカルチダと正しく言わなきゃならないですね。
け。
くあいの縮略形で、その子をですね。
ももさる。
何歳、歳ですね。
ももぎ。
これが今回のポイントですけど、これは用言の語感について名詞に変える働きがある語尾ですね。だから、例えば、書くというすだを名詞に変えたら、書き方って何て言いますか?
すぎ。
はい。書き方の勉強、すぎ、昆布とか言いますね。じゃあ、大きさ。
くぎ。
はい。こういう形容詞を名詞化する形容詞もいくつかありますよね。
ももきえ。
はい。それに絵をつけたもんですけど、直訳すれば、何々すること、何々なことに、ということになりますよね。まあだから意味としては何々するのにということですね。じゃあ、着るのに便利だ。
입기에편하다。
はい。
외국어。
外国語ですね。
배우다。
習う。
飲む桃。
何々すぎるというふうに今回訳しましたね。幼すぎる、飲む折だというふうになりました。はい、それでは対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあやみちゃんからですね。
つぐみや、うり조카、いろちょんがるちょじゅるれ?
걔가몇살인데요?
다섯살이야。
어、제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、じゃあ答えして、つんちゃんから。
つぐみや、うり조카、いろちょんがるちょじゅるれ?
걔가몇살인데요?
다섯살이야。
어、제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、ということですね。韓国の早期教育熱を表す会話でしたよね。もうなんかもう生まれるやいないや英語を教えたりしますからね。
しますね。
じゃあ、あゆみちゃん、タムもじゃ。
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文系は練習用に敬語に直してますけれども、つぐみさん、うちの何々に日本語ちょっと教えてくださいますかですね。
つぐみ氏、うり조카、いろちょんがるちょじゅしれよ。つぐみ氏、うり아들、いろちょんがるちょじゅしれよ。つぐみ氏、うり남편、いろちょんがるちょじゅしれよ。
はい。아들、息子ですね。で、남편っていうのは夫ですね。はい、続いて、私が思うには、何々を何々するには幼すぎるみたいです。ですね。
제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。제가생각하기에수학배우기에는너무어린것같아요。제가생각하기에자전거타기에는너무어린것같아요。
はい。 スハっていうのは数学ですね。チャジョンゴというのは自転車ですね。タギ、タダというのは乗るということになります。じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
つぐみ씨、우리조카이로좀가르쳐주실래요？
はい、じゃあ練習してみましょう。
조카。
つぐみ씨、우리조카이로좀가르쳐주실래요？
아들。
つぐみ씨、우리아들이로좀가르쳐주실래요？
남편。
つぐみ씨、우리남편이로좀가르쳐주실래요？
はい、続いて。
제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
외국어배우다。
제가생각하기에외국어배우기에는너무어린것같아요。
수학배우다。
제가생각하기에수학배우기에는너무어린것같아요。
자전거타다。
제가생각하기에자전거타기에는너무어린것같아요。
はい、じゃあつんちゃん二つ目のでちょっと考えてみようか。
제가생각하기에요리배우기에는너무어린것같아요。
料理を習うには幼すぎるみたいですですね。はい、それでは。韓国文化版。韓国文化の部屋ですね。前回も韓国の男性原理の主体意識と日本の女性原理の受け身意識という内容を話してたわけですけど、そのもうまとめの方に入ってるんですけど、今日は両国の連帯意識の持ち方の違いなんですけどね。まあそれを象徴する二つの言葉について話してみたいと思うんですけど、韓国の売りという言葉と日本のみんなという言葉の概念の違いですね。まあこの二つの比較をしたいと思うんですけど、とりあえず今日は売りについて見ていくんですけどね。連帯意識の違いって言いましたけど、これはまあ実際社会意識の違いでもあるんですね。韓国の家庭原理と日本の社会原理という話をしましたよね。まあその違いを表す主体意識的な売りの観念、それから受け身意識的なみんなの観念というのがあるんですよね。まず韓国人、まあご存知のようにとにかく売りという言葉大好きですよね。この売りっていうのは日本語に訳せば私たちになるわけですけど、とにかく私たちではちょっと表せないニュアンスでしょっちゅう使われますよね。韓国人は自分たちの国、韓国を韓国と言わずに売りなら売りならって言いますよね。あと韓国語と言わずに売り回るというふうに言うし、私の母と言わずに売り主にっていうふうに言うわけですよ。なんかそういう人と話をしていると、その人の兄弟になった気がしますよね。私たちのお母さんですからね。で、まあ、甚だしくは、私の妻と言わずに、売り姉というのがあるわけですね。私たちの妻。ちょっと最初、変な想像して恐ろしくなっちゃう言葉ですけど、まあ、だから、こういうふうに、何にでも売りをつけて話すわけですよ。それぐらい韓国人の表現したい概念を表しているってことになるわけね。韓国で紙コップで出てくるコーヒーの自動販売機あるじゃない？高級コーヒー、普通のコーヒーとかコーヒーの並んでるその横に、ゆるむ茶とかゆず茶っていう韓国のお茶が並んでるわけ。で、その上なんて書いてあるかっていうと、売り茶って書いてんだよね。私たちのお茶とね。そこまで売りが大好きなわけですけども、韓国人のやっぱりね、集団の力っていうのは、この売りの力だというふうに言うことができると思うんですね。で、売りに対になっている言葉が家族であるし、まあ家庭原理意識なわけですけど、まあ家庭というのを社会の一つのモデルとして、人々が国家とかね、そういう一つの家庭のように感じるときに、大変な力を発揮するのが韓国人の売りの底力なわけですね。まあ歴史的に言えば、それこそね、日程時代の 3.1 独立運動とか、最近で言えば2002年のね、ワールドカップの街頭応援みたいな、ああいう一体感みたいなものは、この売りという言葉が持っているその力なわけですよ。で、まあそれに対して批判する人も多いです。特にまあ韓国の知識人でも自ら批判したりしてますけど、結局売りと言ってしまうと自分の身内だけを理想とする集団利己主義として働くんじゃないかっていう売りイズムっていう批判があるんですよね。韓国人は売りイズムがあるんだと。まあ確かにそういう側面があるのは間違いないと思うんですけど、まあそれと同時に韓国に住んでいる外国人の立場として証言できるのは、結構その売りというのは、 簡単に中に入れる概念なんですよね。つまりその、それこそもし売りがね、集団利己主義みたいな観念だとしたら、一番入りにくいのは日本人のはずなわけじゃないですか。過去の歴史から考えてみてもね。ところが結構、我々普通に韓国人と話してると、ちょっと韓国語が話せるとかね、あれなんかキムチが好きだとか、まあ韓国が好きですみたいなことを言うと、もうそれだけでもう、あ、韓国人と一緒だと。ね、韓国人みたいだとかね、もう完全に韓国人になったみたいなこと言われて、あるいはまあ時々韓国人より韓国人みたいだみたいな言われたりもしますけど、そうした考えですぐに売り切り、私たちみたいな関係に入っちゃうんですよ。だから過去の歴史とか国籍というそういった規則とか原則というのを超える力がむしろ売りなので、結構開かれた感情なんですよね。で、日本から見ると、とにかく韓国人がこう売り売りでね、韓国人同士一つになってるみたいに言うと、排他的な感情だというふうに誤解されがちなんだけど、結構この売りに対して気分良くなく思う日本人も多いかもしれないんだけど、実は逆にこの売りが、そういった壁をなくす原理があるんだってことを私は韓国に住む立場で証言できるんじゃないかというふうに思うんですね。だからもう壁を作るために使う観念というよりはむしろ全く反対に目の前に人とちょっとなんか共通点が見つかったり、ちょっとなんか情が通じたり、まあ、とにかく気に入ってしまえばもう売り売りとね。売り切りんでみたいな。売り再営何があるんだみたいなね。そういう感覚がありますよ。むしろ私自身はこの売りというのはとても温かい感覚を感じるんですけどね。まあだから例えば韓国人が日本に対して歴史問題とかで感情をはっきりと主張してくるときとかっていうのは日本人だと到底それはもう対立の概念としてしか受け取らないけれども、まあでも実際韓国人のその売りから言うと我々日本と韓国じゃないかっていうね。だからこそ許せないことは許せないって言ってみたり、はっきりものを言ってみたり、面と向かってそういうふうに言う観念っていうのは売り切りだと。韓国と日本の間じゃないか。それこそ親戚同士、隣国同士みたいな感じがあるということですね。まあ、それが韓国の売りだというふうに言うことができます。で、だから逆に何がむしろ厄介なのかっていうと、結構ね、我々あんまり外国人として見られないって問題の方が大きいんだよね。つまり外国人として配慮してくれてたら、むしろできなくても仕方ないかみたいな世界があると思うんだけど、それよりはなんかなんでできないんだみたいに。同じじゃないか、売りなのにみたいな。そういった風に思われる可能性があるから、むしろその壁がない分厄介な概念かもしれないっていうのが思うんですよ。で、韓国人もかなりこの売りというその一つにしてしまうという意識、この連帯感にはプレッシャー感じているところが多い。親戚付き合いとかね。もちろん韓国人にとってみたらもともとこれは強い力なんですよ。生まれながらに持っている家族の関係や出身校だとか地域の遅延だとかそういったことが売りになるわけだからいいんだけど、逆にそれがしがらみになってしまって結構外国に移り住んだ韓国人がそういうしがらみ売りの力から逃れたってことで生成して解放されているって側面があるのを見ることもあります。
確かに。
だから悪い面があるとするとそれ売り泉とか言って自分たちだけで固まってるっていうことよりもそれゆえに縛る力になる我々外国人でも韓国と一体になってしまうってことに時々プレッシャーや面倒くささを感じるっていうそっちの方じゃないかっていう気がするんですけどね。はい、それが韓国の売りという考え方です。まあ、それに対して日本のみんなというのをまあ次回に詳しく話そうと思うんですけど、みんなって日本人が好きな言葉でありながら、この売りと違うのはみんなっていうのがね、別にあるんだよね。売りというのは自分を中心にした力、私から始まって自分を中心にした同心円なんですよ。売りというのは私の家族だとか親戚、同窓生だとか地域住民としての売り、それから国家、そして世界、地球人みたいな、そこまでこう広がっていく同心円が売りの世界なんだけど、日本人のみんなっていうのは私もその中に入っていく一つの共通の状況をみんなというふうに考えるわけです。みんなというのは自分もその中に入っていく外の世界なんだよね。それについては次回詳しく話そうと思いますけど、今日は韓国人の連帯意識を示す象徴的な言葉である売りについて話してみましたね。
はい、
これ日本語で言うとちょっとね、関西弁のうちらに近いっていう話があってね、うちのお母さんとかならあり得るじゃない、うん、売りをもらうというのもね、だからそっちの方に近いんだって話もありますけどね。はい、ということで今日は韓国人の主体意識による連帯感であるとこの売りの言葉が持つ世界について紹介してみました。それでは以上で今日の勉強は終わりたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。
さらにげよー。